シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2015年制作のアイルランド、イギリス、アメリカ合作映画シングストリート、未来への歌からご紹介します。始まりの歌、ワンス、ダブリンの街角でのジョン・カーニー監督の反自伝的作品です。好きな女の子を振り向かせるためにバンドを組んだ少年と恋と友情を1980年代ブリティッシュサウンドに乗せて描いた青春ドラマです。映画もサウンドトラックも大ヒットしましたね。それではご紹介しましょう。映画シングストリート、未来への歌、オリジナルサウンドトラックより Drive It Like You Stole It。 この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。7月4日から全国公開中、ババンババンパンバンパイアをご紹介します。秋田書店別冊少年チャンピオン連載の奥島博正さんによる人気コミック、ババンババンバンバンパイアを実写映画化した作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。銭湯に住み込みで働く美青年森蘭丸、その正体は450歳のヴァンパイア。現在は銭湯の一人息子である15歳のピュアボーイ辰野リヒトを狙っており、究極の味わいである18歳童貞の血を得られるようになるまでリヒトの成長と純潔を見守る日々を送っています。ところがある日、リヒトがクラスメイトの篠塚葵に一目惚れしてしまうのです。リヒトの恋が成就して純潔が失われるのを防ぐべく、決死の童貞喪失阻止作戦に乗り出す蘭丸だったのですが、銭湯で働く美しきヴァンパイア蘭丸を吉沢亮さんが演じ、蘭丸が狙う天真爛漫な少年リヒトを板垣李光人さん、リヒトの初恋相手葵を原菜乃華さん、蘭丸に積年の恨みを抱える兄森長吉を前田郷敦さん、若き日の蘭丸に寵愛を注いだ織田信長を堤真一さんが演じています。数々の人気 CM を手掛けて、一度死んでみたで長編映画監督デビューを果たした浜崎真嗣さんがメガホンを取りました。テレビドラマ極戦シリーズの松田優子さんが脚本を担当しています。いやー、吉沢さんの振り切った演技が注目です。吉沢さんが演じる森蘭丸がリヒト君のことが好きすぎてしょうがないっていう、そこもまた愛おしいんですけれども、原作者の奥島さんによりますと、この原作のリヒトは板垣李光人さんをイメージして描かれた役なんだそうですね。だから板垣李光人さんにぴったりのリヒトなんですね。そしてこの映画の主題歌は今瀬さん、そして音楽プロデューサーでドラマーのマバヌアさんとのタッグです。誰もが知っているいい湯だなを令和的にアレンジしています。ラップの要素がある歌詞を載せることで、昔ながらの良さと今っぽさを融合させたサウンドになっていて、とっても耳心地がいいですね。ついエンドロールで口ずさんでしまいました。いや、面白かった。矢沢さん、いかがでした？
これは楽しい映画です。面白いです。大いに笑ってください。この映画はやはり吉沢亮、彼に尽きると思います。450年生きてきた森蘭丸、それが吉沢亮演じるヴァンパイアです。そしてその森が狙う天真爛漫なピュアボーイ辰野リヒト、演じているのは板垣リヒトです。この役柄、やはり板垣リヒトでないとダメだと思います。ぴったりです。この2人の組み合わせ、このキャスティングは僕は正解だと思います。とにかく吉沢亮のもう振れ幅の大きい演技、彼はこのところ公開作品が続いています。その役柄の振れ幅の大きいこと、この作品では彼のコメディセンスが爆発しています。この映画シリアスでもあります。そしてコメディです。家族愛もあります。盛りだくさんです。シリアスといえば、時代は遡って本能寺の変です。堤真一、 演じる織田信長と炎上する本能寺での別れのシーン、これは悲しさがヒリヒリとこちらにも伝わってきます。そこから時代は現代に移ります。舞台はリヒトの実家でもある銭湯恋の湯です。その恋の湯の銭湯で薪を割り風呂の掃除をしている森蘭丸。この落差の大きいこと、時にはアクションもあります。ワイヤーを使ってのアクション、これも吉沢亮、そして前田ゴードン、この2人が目いっぱい人間離れしたアクションを見せてくれます。その他、紹介にもあったようにキャラクター豊かな配役陣です。原菜乃華演じる篠塚葵、彼女はリヒトの初恋相手です。しかし森蘭丸はその恋の成就を何としてでも阻止し、18歳になるまでリヒトの童貞を守ろうとします。その森蘭丸の悪戦苦闘ぶりがある意味一途でとても滑稽です。そしてややこしいことに、そのリヒトの初恋相手葵はなんと森蘭丸に恋をしてしまうのです。この三角関係がこの映画をますます笑いの渦に巻き込んでくれます。時にはこういう笑いを持った作品でスカッとすることも大切なのかもしれませんね。ご覧ください。
7月4日から全国公開中、ババンババンバンバンパイア、1時間45分の作品です。7月4日から全国公開中、夏の砂の上をご紹介します。小田切譲さんが主演、共同プロデューサーを務め、美しい夏、霧島の脚本などで知られる松田正隆さんによる同名戯曲を映画化した作品です。そばかすの玉田真也監督がメガホンを取って、愛を失った男、愛を見限った女、愛を知らない少女がそれぞれの痛みと向き合いながら小さな希望を見出していく姿を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。雨が降らずカラカラに乾いた夏の長崎です。幼い息子を亡くした喪失感から妻恵子と別居している小浦治は、働いていた造船所が潰れても新しい職を探さずふらふらしていました。そんな治のもとに妹の麻子が17歳の娘優子を連れて訪ねてきます。麻子は治に優子を預け、一人で博多の男に会いに行ってしまいます。修と優子の突然の同居生活が始まります。高校へ行かずにアルバイトを始めた優子は、そこで働く先輩立山と親しくなります。不器用ながらも懸命に父親代わりを務める修との暮らしに馴染んできた頃、優子は修と恵子が言い争う現場に遭遇するのでした。夏の砂のように乾ききった心に染み込む一筋の希望が描かれています。それぞれの痛みと向き合いながら切なさと温かさが交錯する珠玉の物語です。主人公修を小田切譲さん、修の姪優子を高石あかりさん、修の妻恵子を松たか子さん、優子の母で修の妹麻子を満島ひかりさん、優子に好意を寄せる立山を高橋文也さん、修が働いていた造船所の同僚を森山直太朗さんと三石健さんが演じています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とてもいい作品です。雨が一滴も降らないカラカラに乾いた夏の長崎、そこが舞台です。この映画に登場する人たちはこの街のように心が乾いています。そんな心が乾ききった人々が登場しています。その喪失感から抜け出せない小浦治、そして今は別居中の妻恵子、この二人は心がすれ違っています。小浦は 働いていた造船所が潰れてからは新しい職に就く気にもならず、ふらふらしていました。そんな修の前に妹朝子が17歳の娘優子を連れて訪ねてきます。朝子を演じているのは満島ひかり、そして17歳の娘は高石あかりが演じています。朝子はしばらくの間優子を預かってくれと娘を置いていきます。おさむは戸惑いながらも姪の優子との同居生活が始まります。アルバイトを始めた優子はそこで働く先輩の立山と親しくなります。おさむは戸惑いながらも懸命に父親代わりを務めようとします。そんな二人の生活に馴染んできたある日、優子は家を訪ねてきた恵子がおさむと言い争いをする現場に鉢合わせしてしまいます。ここに登場する人々は必ずしも自分の人生が順調にはいっていません。みんな心の中に失ったものがあります。その喪失感が長崎の街の背景とともに見ているこちらの心に染み込んできます。この作品の監督玉田真也はこう語っています。この作品は僕にとって挑戦でした。演劇としての完成度があまりにも高いと思ったからです。しかしその挑戦は間違っていなかったと長崎での撮影を始めて確信していったと語っています。長崎の街の中に入っていくと、この街自体を主人公として捉えることができる。これはきっと映画でしか成し得ない体験だと感じていったからです。そう監督は語っています。監督が言うように、長崎の街の風景が、その坂道がこの映画を雄弁にしていると思います。夏の砂のように乾ききった心に染み込む一筋の希望、大切なものを失った喪失感から歩み始める再生の物語、とてもいい作品です。ご覧ください。
7月4日から全国公開中、夏の砂の上、1時間42分の作品です。さて今回は映画夏の砂の上のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードですが、この映画そのものです。僕もこの街がとても好きです。この風景はとても魅力的だといつも思っています。今日のキーワード、夏の長崎、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは夏の長崎です。なおご応募の締め切りは7月9日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画アスファルトシティペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は、大阪府大阪市にお住まいのラジオネーム串カツはやっぱり紅生姜さん、岡山県倉敷市にお住まいのポンナさん、東京都西東京市にお住まいのモルトさん、おめでとうございます。串カツはやっぱり紅生姜さんから、週末の午後毎回楽しみに聞かせていただいております、ありがとうございます。80歳の母と2人で見に行きたいと思っています。日々生きていけることを感謝しながら鑑賞させていただきますとくださいました。ぜひお母様と一緒に劇場でご覧になられてくださいね。ポンナさんから、強いメッセージが込められた作品、ぜひ劇場で見ておきたいですとくださいました。 ボンナさん、ぜひ映画館でご堪能くださいね。モルトさんから、番組楽しみにしています、ありがとうございます。映画は映画館で見るのが好きです。コロナのステイホームが解禁された日に子供と一緒に映画館に行きました。広い館内にお客さんは私たちとスーツ姿の男性が一人だけ。上映していた映画は琴の葉の庭でした。雨の新宿御苑が美しかったですとくださいました。そうでしたか。今回はその時とまたお気持ちも含めて違ったシチュエーションで映画館でお楽しみになられてください。また感想をお寄せいただけますと嬉しいです。串カツはやっぱり紅生姜さん、ポンナさん、モルトさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。大阪府大阪市にお住まいのラジオネームゆりの花さんからいただいています。こんばんは、こんばんは。私たち夫婦の出会いは映画館で、隣に座ったのが縁で結婚しました。あ、そうなんですね。お互い映画が大好きで、デートはいつも映画館でした。結婚してから子育てで忙しい時は行けなかったけど、今は主人も定年で会社を辞め、ずっと暇な時間があるので仲良く映画を見に行っていますとくださいました。わあ、映画がご縁でいらっしゃるのですね。いつまでも仲良くて素敵なご夫婦でいらっしゃいますね。ほっこりしました。エピソードありがとうございます。続きまして、広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんから、毎週楽しんで聞いていますとくださっています、ありがとうございます。広島駅がリニューアルし、映画館が新たにオープンしました。楽しみにしているブラッド・ピットの F1 を公開初日にこの新しい映画館に見に行こうと思って映画館のホームページを見たところ、同じ日が公開初日の映画アスファルトシティを知りました。この映画は絶対見ないといけないと思って広島県での公開映画館を確認すると、オープンした映画館のみ公開でした。それを知った日にシネマ銀幕の夜での紹介がありました。ぜひ見に行こうと思いますので、鑑賞券希望ですとくださいました。ムンラナさん、今回外れてしまってごめんなさい。ぜひ映画館でご覧になられたら感想もまたお聞かせください。そしてブラッド・ピット主演の F1、 ちょうど先週このシネマ銀幕の夜でご紹介しました。お聞きになられているかと思いますが、まだラジコタイムフリーでお聞きいただくことができますので、よろしければ前回の放送もお聞きになられてください。まだまだご紹介したいところではありますが、お時間となってしまいました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
兵庫県西宮市のラジオネームニューシネマさんからメールをいただきました。私はライブで60年代の映画を見ていたわけではありませんが、最近アメリカンニューシネマを知り、とても興味を持つようになりました。ぜひ番組でアメリカンニューシネマを取り上げてくださいというメールをいただきました。実はニューシネマさん、この番組でアメリカンニューシネマはだいぶ前ですが特集をしたことがあります。シリーズでアメリカンニューシネマの多くの作品をご紹介しました。したがって全てをご紹介するわけにはいかないのですが、今日は一本だけ、アメリカンニューシネマの中から選んでご紹介しようと思います。アメリカンニューシネマは1960年代後半から70年代にかけてアメリカで制作された多くの作品のことを指しています。それらの作品はそれ以前の強く明るく堂々としたアメリカではなく、ベトナム戦争による反戦意識の高まりとともに、それまでのアメリカや体制に対して批判的な意図を持った作品が多くあります。今日はその中からアメリカンニューシネマのきっかけを作った最初の頃の作品です。 1967年に公開された映画卒業。この作品の監督はマイク・ニコルズ、そして出演はダスティン・ホフマン、アンバン・クロフト、キャサリン・ロス、その他の皆さんです。ダスティン・ホフマンもキャサリン・ロスもとても若い頃です。この映画の音楽を担当したのはポール・サイモンとデイブ・グルーシンです。しかし何といってもポール・サイモンが作ったこの映画の中での挿入歌、サイモンとガーファンクルが歌う名曲の数々、これがとてもこの映画に効果的に使われています。ストーリーを簡単に紹介します。アメリカ東海岸の有名大学を卒業したベンジャミン・ブラドック、演じているのはダスティン・ホフマンです。彼は大学を卒業し西海岸のカリフォルニアに戻ってきました。そして友人や親戚が集まり、彼の卒業祝いのパーティーが開かれます。そのパーティーでベンジャミンは一人の女性と再会します。父親の仕事上のパートナーであるミスター・ロビンソン、その妻であるミセス・ロビンソンでした。そのロビンソン夫人を演じているのがアンバン・クロフトです。パーティーの後、ベンジャミンはロビンソン夫人を赤いアルファロメオスパイダーに乗せて自宅に送り届けることになります。なんとそこでベンジャミンは彼女から思わぬ誘惑を受けることになります。なんとかその場はくぐり抜けることになりますが、ミセス・ロビンソンはとても魅惑的な女性です。その怪しい誘いをウブなベンジャミンが断ることはできません。彼は夜ごとの逢瀬を重ねます。目標を失っているベンジャミンはうつろな夏休みを続けていました。ベンジャミン夫人との逢瀬も彼の虚しさを消すことはできませんでした。そんな時、帰郷してきた幼馴染エレーン・ロビンソン、ロビンソン夫人の娘です。彼女と久々に再会し、なんとデートすることになります。エレーンを演じているのはキャサリン・ロスです。最初はベンジャミンは乗り気ではありませんでした。わざと彼女が嫌がるような行動に出ます。しかしベンジャミンはそこでエレーンの清純な一途さを知ることになります。それは彼にとっては衝撃でした。そしてエレーンと次のデートの約束をします。ところが次のデートの当日、その場にやってきたのはなんとミセス・ロビンソンだったのです。二度と娘のエレーンに近づくな、もし再びエレーンと会うようなことがあったら二人のジョージを娘に暴露すると脅すのでした。焦ったベンジャミン、彼はエレーンに以前話した不倫の相手は実は他ならぬ君の母親だと告白します。ショックを受けたエレーン、彼女は自分の大学に戻っていきます。エレーンを忘れられないベンジャミン、ベンジャミンは彼女の大学に押しかけてエレーンを追いかけます。そして君を愛している、結婚したいという彼の言葉を一時エレーンは受け入れかけたのですが、しかし彼女は大学を退学し違う男と結婚することになります。ベンジャミンは焦ります。エレーンを探します。この時のベンジャミンの気持ちが突っ走る様、それがサイモンとガーファンクルの音楽と相まってとても効果的に描かれています。エレーンはどこにいる、彼女はどこで結婚するのか、ついに結婚式が執り行われる教会を突き止めた彼はそこに駆けつけます。まさにその時、エレーンと新郎が誓いの言葉を述べ口づけをするその場面でした。そこに聞こえてきたのはエレーン、ベンジャミンの叫びが教会に響きます。そんなベンジャミンに対してロビンソン夫妻をはじめ多くの人々が悪態をつき、彼のことを非難します。その時エレーンがベンの名を叫び返します。そして2人は手に手を取って教会を飛び出し、バスに飛び乗ってその場から去って行きます。そのラストにサイモンとガーファンクルのサウンドオブサイレンスが効果的に流れます。そのラストシーンの2人の表情、これが何とも言えません。2 二人の幸せな喜びから、やがてこれからの将来に対する不安な思い、それが見事に表情に現れていました。
今夜は映画卒業のオリジナルサウンドトラックより、サイモン&ガーファンクルでサウンドオブサイレンスを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。今回はちょっと声がかすれていてごめんなさい。お相手は浜田節子と、
愛が突っ走る矢沢俊彦でした。